ゆっくり始めたいと思ってるんですけれども、今日はまあ2回幽霊の話をしようと思ってたんですけれども、実はまず最初のところは子どもの生まれ変わり、まあ、幽霊じゃないんですけれども、一度死んだ子どもが生まれて蘇ってくるっていう話がありまして、でそれを中心にちょっとお話をさせていただきたいと思います。で一番最初のところに、まあ、目次みたいな感じで書いておいたんですけれども、まあ、前回子どもの幽霊の話を中心にしてきたわけなんですけれども、今日は幽霊というよりは一死んだ子どもが生まれ変わっている話っていうところを中心に、しかも、まあ、私が一方的にお話するのではなく、ちょっと作品を読みながら確認をしていきたいと思っているので、お配りしたものはなんか英語がいっぱい書いてあってキャーって思ってらっしゃるかもしれないけど、ぼちぼち一緒に見ていきたいと思います。でですね、実は見知らぬ知られざる日本の面影っていう中に、日本海に沿ってっていうエッセイがあるんですけれども、その中に海で死んだ者たちの話がいろいろ出てくるんですね。でこれ幽霊というよりは水死した人の話なんですけれども、それを次にお話をちょっと紹介したいと思います。実はこの日本海に沿ってっていうのは、確かに日本海のいろいろなところが、まあ、放棄の国から松江の方に向かって旅をした時の思い出っていうことになってるんですけど、実は読むとですね、幽霊と死者と墓の話ばっかりなんですね。でなんでそれが日本海に沿ってなんだろうっていうのすごく疑問に思うところがあるので、そんなやこんなやの中からご紹介していきたいと思います。で一番の子供の生まれ変わりっていうのも、基本的にこれ全部男の子の話なんです。まあ、持田の浦の子殺しは生まれた子は男も女もいて、でその中で後で再生してくる子っていうのは男の子なんですけれども、力馬も男の子ですし、それからね、どう見てもよく似ている部分がいろいろあって、でもどういうふうに似ているかちょっと証明ができないのが漱石の夢十夜なんですけれども、これをちょっと一緒に見てみたいと思いますが、男の子なんです。で2の海で死んだ者たちっていうのも基本的に男の人の水死者が多いんですけれども、漁師とか、最後の3番のところで女性が水死するっていう話、あるいは水死体になって出てくる女性っていうのが出てくるので、それをちょっとご紹介して、まあ、まとめにしたいと思います。で本当はですね、女性の幽霊の話をまとめてお話ししようと思ってたんですけれども、ちょっと男性の話から水死者を挟み、女性の話に行った後でさらに幽霊の話に今後ちょっとつなげていこうかと思っているので、予告ではお墓の話とか別のことが書いてあったかもしれないんですが、今回で一応、まあ、子どもの幽霊から水死者っていうところまで流れていて、次に女性の幽霊っていうふうにつなげていきたい、あるいはお墓の話もまた出てきますけれども、今年は一応幽霊亡霊お墓特集っていうことで、ずっと話をつなげていきたいと思っているのでよろしくお願いいたします。